おはようございます。今日は2月14日ですかね、バレンタインデーというね、まだチョコレートは受け付けております、セントバレンタインデーの今まだ説教じゃないですかね、今換気タイムですから、起源は皆さんご存知ですか？意外に知らないですよね。で、僕もさっき調べたんですけど3世紀、紀元3世紀に遡るそうです、ローマ時代ですにですね、ローマ時代、皇帝クラウディウス2世という人が、若者たちを戦争に行かせようとしていたんだけども、なかなか戦争に行かないので、その理由は家族や愛する者たちと離れたくないからだと思って、結婚を禁止してしまったそうなんですよ、皇帝が。結婚するけ戦争に行かんのじゃと、ネットに書いてあるんですよ、でところがですね、このイタリアのインテラウマナラムナっていうのかな、中部にある町のキリスト教の司祭、その頃まだローマ帝国はキリスト教の国教にする前ですからね、ですけれども、すでにこの地中海世界にはキリスト教が広がっていたわけですけれども、その司祭のバレンティヌスですよね、このバレンタインが内緒で結婚させてたそうです。いい司祭さんですね、みんなかわいそうだけど結婚させて、そころがそれがバレちゃった。で皇帝がそれに腹を立ててですね、バレンティヌスを殺しちゃったんだそうです。投獄して269年2月14日に処刑されたという。だから今日はバレンティヌスが殺された日だそうですそんなおちおちチョコレートなんてあげてる場合じゃない、でもその後ね、キリスト教はローマ帝国の国教になるわけですね。このあとしばらくしてコンスタンチヌス帝の時に313年ですから、もしかするとこのバレンティヌスのこともなんか、効果があったかどうか分かりませんが、ということですから皆さん、だからどうしろってわけじゃないんですけども、そういうキリスト教と関係のある出来事だったということであります。はい、じゃあどうぞ締めてください。ちょっとこの換気タイムの間の小話みたいの毎週考えないといけない。意外にそれが面白いからネットにそのまま上がったりもしますけど、全然構いませんけども。さて今日もですね、ルカによる福音書のお話を続けていきたいと思いますが、今日は使える姿勢というテーマでお話をしたいと思います。聖書の箇所はルカによる福音書の22章24節から30節まででありますえ、先週は最後の晩餐のねお話をいたしましたけれども、それに続く出来事でありますが、また使徒たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕するものである。あなた方は私が主従の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で 私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。以上であります。最初にも言いましたけれども、この出来事は先週お話をした最後の晩餐に続く出来事なんですね。まあ、実はこの直前にですね、このユダの裏切りの告知というのがあるわけですけれども、それはまた今度お話をいたしますけれども、まあ、イエス様が先週読みましたようにですね、この自分の受難の近いことを思って、杯を取ってね、これは私の血による新しい契約ですとおっしゃった。もうイエス様の思いとしてはね、もう君たちとはこれが最後の食事になるけれども、まあ言ってみればね、別れの杯じゃないですか。そしてでもこれは新しい契約だよと、ね、私が血を流すことによってこれからあなたたちは永遠にこの神様との結びつきが離れることはなくなるんだという、本当にこうイエス様ご自身にとっては意義深い、その食事をなさった。その直後に弟子たちは誰が一番偉いか論争してるっていうことなんですよ。ちょっとね、耳を疑うんですよね。で、その争いが起こった原因というのはおそらくこの、まあ、ユダヤの正式な食事の時にはこう席順というのがとても重要だったそうなんですね。まあ、日本もそうですよね。例えば結婚式の披露宴とかね、だとどの席に誰を座らせるかってすごい重要ですよね。まあ、多分洋の東西を問わずそういうことはあると思うんですけれども、ユダヤではとてもそれがやはり重要なことで、まあ、一番中央にそのホストというかね、一番中心的な人物が座って、こう右左右左という形でこの、まあ、社会的地位とかそういうことで、座る順番を決めたそうなんですよ。だからおそらくこの最後の晩餐といわれる吸越の食事の時に、まあ、誰がイエス様のとに近いところに座るかっていうことが、まあ、始まる前から多少揉めてたんじゃないかと思うんですよ。僕の想像だとね、なんでお前がイエス様に近いんかと、わしの方が近いとか、わしの方が早う弟子になったとか、わしの方がようイエス様に褒めてもらったとか、なんかそういう話をして多分このごたごたしてたんでしょうね。でそれがこのイエス様が新しい契約だって言って杯を皆さんみんなで飲んで、もう本当にイエス様ご自身はこう万感胸に迫るような状況の中にあっても、まだ弟子たちはなんか舌でこう蹴ったりなんかしてですね、足がそっちやろうかみたいなことをやってたんだと思うんですよね。で振り返ってみると、この弟子たちはこれまでもね、誰が上かっていうことをずっとなんか言い争ってるわけですよ。マルコ福音書の10章の35節37節を見ると、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出て行った、栄光を受けになる時、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと。もうこの栄光にお受けになる時っていうのは、その十字架にかかるとか蘇るとかっていうことじゃないですよ。これはイエス様王様になったらということですよね。イエス様王様になる、ユダヤの王様になる時には私が右で弟が左でみたいなことを言ってるわけですよ。まあ、もうそもそもこういう人たちだから、この最後の晩餐の席上でこんなことで、言い争っていたんだろうと思うんですね。まあ、結局ね、全く空気読んでないんですよね、この日本的な言い方をすると。まあ、イエス様がさっきから言ってますけども、イエス様にとってこの食事はどれほど重要な意味を持っているか、全く気づいてない。でも振り返ってみてください。もうエルサレムに入る時からね、イエス様はこのエルサレムの将来のことを思ってね、まあ、エルサレムに近づいている運命のことを思って嘆かれたりね、またやがて自分が帰ってくる時の話をされたり、このエルサレムに向かってどんどんどんどんこのイエス様のお気持ちが高まっていって、いよいよイエス様にとっては最後の時が近づいているっていう もうそういう十分なお膳立てがあっての最後の晩餐ですから、いきなりこれ最後の晩餐じゃないわけですからね。ガリラヤから始まってね、そのもう、まあ、どれぐらいの期間か分かりませんけれども、何ヶ月なのか何年か分かりませんけれども、そうやってこうイエス様にとってはこう積み重ねてきて、いよいよ最後の受難の時が近づき、また栄光の復活があっていうような思いでいらっしゃる時に、全く空気読んでないですね、もしね少しでもイエス様の思いを弟子たちが感じていたらね、こんなくだらないことで揉めるはずはないんですよと思いませんか、もしちょっと揉めてたらね、お前な、まあ、年長者のペトロがね、お前ら何揉めとるんかと、ね、イエス様がどういう思いでおるかわからんかと、ね、つまらんことで揉めやがってみたいなことを言いそうな感じですけど、多分一番ペトロがふんぞり返ったんじゃないでしょうかね、おらい動かんぞみたいな感じでやってたんじゃないかなと思いますが、まあ、そういうこの、まあ、空気が読んでない、空気読んでないというかですね、これまあ別の言い方すると、あの自分の物語にしか興味がないんですね。で、まあ、今日ちょっとこの物語という言葉を私使わせていただきたいんですけども、あの実はこれあの、まあ、心理学のカウンセリングの領域であの最近よく使われる言葉なんですけどね、あの、まあ、人はそれぞれ自分の物語を持っていると、まあ、これ別の言い方すると、まあ、人生のシナリオというか、あの、まあ、自分は自分の、まあ、生き方とかプランとかね、そういうような意味なんですけども、あのそれぞれがまあ自分の物語を持っているわけですけども、まあ、もちろん常に自分が主人公ではあるわけですが、時によってはね、こう自分と一緒にいる人のその物語に自分が寄り添っていったり、そこに関わっていったりっていうことを繰り返しているわけですけれども、まあ、この出来事を見ると弟子たちはもう自分の物語にしか関心がない、自分の順位がどうだとか、ね、自分がどう見られているだとか、そういうことにしか関心がない、もうほんのちょっとでもイエス様の物語に関心があったら、おそらくこういう醜いというか、ね、みっともない争いはしないはずなんですよ。でイエス様もいろんなお話をされてます、ね、これまでもいろんなことをなさってるし、いろんな例え話をされたり、いろんな働きをなさったりして、今から自分が向かおうとしていることを弟子たちに教えてこられてる、だからある意味彼らはこのイエス様の物語に、ずっとついてきてるはずなんですけれども、でも彼らはイエス様についてってるんだけれども、実は自分の物語の中にイエス様を入れようとしてるだけなんですね。だからイエス様のお話も耳に入らないというか、まあ、都合のいいことだけ聞いてる、関心のあることだけ聞いていてですね、結局は彼らの物語の主役は自分自身である。まあ、人間はそれは誰でもね、自分の物語の主役ではあるんですけれども、この、まあ、救い主であるイエス・キリスト、まあ、当時の人たちから見てももう傑出した希代の人物ですよね。でそのイエス様の弟子に召していただいた彼らわずかでもこのイエス様の物語というか、このなんかブーって言ってますね、なんかが羽織ってるかもしれない、楽器切れてますか、楽器が切れてる、マイクは全部切れてる、これモニターかな、何が言ってる、ちょっと待ってください、これだな、モニターだ、私の声も切っちゃった。で、まあ、結局自分の、ね、物語にしか関心がないので、まあ、聞いたりいろんな話を聞いても、イエス様の話を聞いていても、それが全部選択されるわけですね。都合のいいことしか耳に入ってこない、歪められて、必要なところだけ入ってくるというような、まあ、その結果というかね、だからこそ イエス様にとって一番大切なこの最後の食事の時にこんなつまらない争いをしたんじゃないかなと思うんですけども、でもこれは決して人事じゃないんですよね。私たちも聖書の話を聞いたりイエス様の話を聞いてるんですけども、果たしてそれはその誰の物語として聞いてるかということはとてもその聞く側のあり方として重要なことだと思うんですよね。だから自分のために自分の物語のために聖書の教えがあったりイエス様があったり、しているとするならば弟子たちのことはそんなに悪く言えないわけですよ。本来ならば私たちはイエス様の物語の中に自分がどう関わるべきかっていうそういう聞き方でというかね、そういう立場で聖書の話を聞き御言葉に耳を傾けなかったら多分、せっかくイエス様がいろんなことを私たちに教えようとされてもそれは耳に入らない、取捨選択をして都合のいいことだけ、結局自分の物語にとって都合のいいことだけが入ってくる。聖書をいくら一日何章も何十章も読んだとしてもですね、これは私たちがこの神様の物語に自分が参画しようとするというか自分がそこに関わろうとするそういう思いで読んでいないと多分、都合のいいことしか入ってこない自分にとって、ああこれはいいな、俺はこれは助かるなとか、これはためになるなとか、もちろんそれは必要なことなんですよ。だけど本当ならば神様の物語のために自分はどうあるべきかということを知るために聖書の言葉あるわけですよ。私はどう変わらねばならないか、どうしなければならないか、それは主人公がイエス様でないとそういうふうな思いでは聖書は読まない。もちろんまあくどいようですけども私たちはやっぱり常に自分の人生の主人公は自分なのでなかなかそういう考え方に変えるのは難しいと思いますけども、しかし、時にはというかな、本当は常にそうあるべきなんですけども、このイエス様の物語の中に自分はどう関わっていくかっていう思いで御言葉を読まなければならないだろうということなんですね。ちょっと話が戻りますけれども、この弟子たちは空気を読まないというかイエス様の物語を全然理解しなかったので結局は誰が偉いかっていう話になってるわけですけれども、彼らはその自分の価値をね順位で捉えてるわけですよね。自分はどの位置にいるかと、要するにこの上か下かと、誰が上で誰が下かっていうそういう認識ですよね。そういう比較の中でしか自分の価値を捉えられなくなっているということは本当にこれはもう人間の国に生きている人の特徴なんですよね。特に私たちこれ日本ですから、日本は縦社会ですからね、懐かしいですよね、縦社会、中根知恵ですけど、相変わらず縦社会ですね。最近起こってる出来事なんかを見てもね、なんか情けない感じがしますけども、ただその、自分は上だと思わないことも重要だけど、自分を下だと思わないことも大切なんですよね。自分は下なんだと、自分は下だと思うことは誰かを上にしてしまうわけですから、結局はその上下っていう感覚そのものが、これは神の国にはそぐわないんですね。でも日本はねどうしてもこの上下の感覚をね常日頃日常生活から、意識せざるを得ないんですよ。それはね敬語です。これがいけない、ね、もちろんねその敬うとかその目上の人や年長者を敬うのは大切なことですよ、だけどもその この人にはどういう言葉遣いをしたらいいかっていつもこう考えさせられてるっていうのは、常にこの上か下かを意識して暮らせって言ってるわけじゃないですか。それはやっぱり神様の目から見たら僕はあんまり好ましいことじゃないと思います。だから神の目からはみんな平等ですからね。人の上に人を作らず、人の下に人を作らずですから、福沢諭吉ですから、まあ、あれはちょっと別の意味で使ったそうですけども、まあでもね、その、うん、まあだからといって私は敬語を使いませんというわけにはいけませんけれども、ただだからそういう、こう社会の中にいるっていうことが無意識のうちに、私たちをこう誰かと比較させるっていう位置、そういうふうにしてしまってるということは、知っておくべきだと思いますね。神様の評価はもちろん絶対的なものですから、誰かと比べたりはしない。だから全てのクリスチャンにアンケートを取って第1位になる御言葉はこのイザヤ書なんですよね。私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛しってですね、新改訳だとあなたの目に高価で尊いと。なぜこの言葉がみんな好きかっていうと、私は神様の目には価値があるものなんだって思いたいわけですよ。常にこの上下意識の中で暮らしてるから、神様は私をそのままでありのままで認めてくださってるんだと、神の目には価値があるんだっていうことをやっぱ思いたいから、この言葉好きなんだと思います。素晴らしい言葉ですよ、ね、あなたの身代わりとして人を与えると、御子を与えるほどに私たちを愛しておられる、私たちのそれ一人一人に価値があるって言ってくださってるのは素晴らしいことですけれども、まあ、でも一方でそのこう上下関係というかな、そういうものを強く意識させられる社会の中に私たちはいるということをやっぱり忘れてはならないと思うし、その結果としてわずかでもね、この自分の価値を人との比較の中で認める、あの人は自分より稼いでるとか、あの人は自分より社会的に地位があるとかないとかっていうようなことで、このああ自分は情けないなと思ったり、もっと自分を重んじられたいなと思ったり、もっと稼げる人になりたいなと思ったら、それは弟子たちと変わらないということなんですよ、結局は。そういう社会の中にいるので、その社会の歪んだ構造の中に私たちどっぷり使っているから、それをもう一回ニュートラルにしてくれるのがこの聖書の言葉なんです。いやいや、ね、私たちは神の前にみんな平等だし、上だ下だ言ってることを神様の目から見たら非常にそれは残念に思う。だから弟子たちが誰が偉いかって言ってことに対してね、イエス様が非常に残念がられてるっていうのは、まあ、今のこの世界の現状をイエス様をご覧になって残念がられてるということですよね。そしてイエス様は、ね、このむしろ使えるものになれと言われたんですよね。上だ下だ言ってるぐらいだったら一番下になれと言われたわけです。で、まあ、異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれているっておっしゃったんですけども、まあ、これは異邦人社会においては、王様がいたり守護者がいたりするだろうと。そういうその縦構造というものがある。だから異邦人の間って言われてますけど、これは人の世界ではということなんですよね。でもしかしあなた方はそれではいけないと、神の国でおいてはそれはあっちゃいけないんだと。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい、一番上に立つ人は使える者のようになりなさいとおっしゃった。一番若い者のように、一番軽い、一番、価値のないものだと思われていいんだと、そうあるべきだと、むしろ使えるものになれとおっしゃってですね。で、食事の席に着く人と給仕する人とはどちらが偉いか、それは当然食事の席に着く人で、座ってふんぞり返っている人の方が偉いと、ね、しかし私はあなた方の中でいわゆる給仕するもの、イエス様自身が私は給仕するものだよと。ヨハネによる福音書だと、これは例の弟子の足を洗う洗足の出来事につながってくることなんですよね。ルカの福音書にそれは書いてありませんけれども、 イエス様は弟子たちの汚い足を見て、このままじゃ飯が食えんなと思って足を洗われるって話ですけども、まあ、でもイエス様のその態度、でもそれはただ弟子の足を洗われたというだけではもちろんありません。何よりもですね、この、まあ、どうしてもこれはここを読まなきゃいけないなと思うのはこのフィリピ書の2章ですけれども、神であられたのにその在り方を捨てて、そして、私たちのところに来てくださったと、本来は万物の創造者ですか、イエス様によって私たちは存在させられているのに、その私たちを、しかも私たち神に背いた、イエス様に背いたその私たちを救うために、神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わなかった。神の在り方さえ捨てて自分を無にしてしもべの身分になったと、で人間と同じものに現れたと。でもそれだけじゃない、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順、ものすごいこの 上からもう一番底辺まで行くと、まさにこれが仕えるものの見本なわけですよね。イエス様が私たちに仕えてくださったというのは、私たちの身代わりになって死ぬためにあえて神の在り方を捨て人となられて、そして罪のない方であるのに十字架の上で死なれると。それはもうひとえに私たちを救いたいためですよね。私たちを罪から救いあがなって神のことをするためにそこまでされていると。で私たち、ね、じゃあどうしたら使えるものとなることができるんだろうかということですけれども、これ最初にちょっと言いましたけれども、やっぱりこの使えようとしている人の物語に関心がないと、僕は使えるということにはできないんじゃないかと思うんですよね。使えようとする人に関心がないと、自分だけに関心があったら何もしないですよね。ああこの人は今何を必要としているのかな、どうしてもらいたいのかなという、さらに言うとこの人の人生にとって自分はどういう役回りをしてあげればいいんだろうかと、そういう思い。だから私たち常に主役なんですけども、使える姿勢っていうのはやっぱり脇役になる姿勢だと思うんですよね。どんなに素晴らしい、ね、演劇でも主役だけじゃ成り立たない、そこに必ず脇役がいるわけですけども、まあ常に脇役ってわけじゃないけれども、私は誰かと関わっているときにその人にとってどうすれば良い脇役になれるかっていう意識が、多分その使えようとする気持ちにつながるんじゃないかなと、まあ、私はここを読みながら思いました。それでこれ私どこで見たかよく覚えてないんですけども、このなんか社会一流の社会人はとかっていう、そういうあれだったかもしれないんですが、イエス様はね、給仕になれとおっしゃったわけで、給仕ってあんまりなんか今使わない言葉ですけどね、まあ召使いとかっていうような意味でしょうけれども、一流の給仕になる、なるためにっていうことですけど、まあ、言われたことをやるのは三流だと、これなんかどっかネット見たんですけどね、言われたことをやるのは三流、ね、多分社会人に向けて誰か言った言葉じゃないかと思うんですけども、ね、三流、二流は言われる前にやったら二流、言われる前に言われたら大体やりたく、言われてやるのは三流だと、言われる前にやるのは二流、じゃ一流はって言ってですね、言われてもいないことをやったら一流だ、頼まれてもないことをやったら一流だ、そんなことを書いてありましたね。じゃあ私たちが目指すべき給仕は超一流ですよね、イエス様。私たちの目指すべきというか、私たちの師匠は最高の給仕であるわけですよね。ご自分のストーリーを捨てて私たちのストーリーに入ってこられた、私たちをもう一度罪からあがなってエジプトから救い出して、約束の地で神の子として生きることができるようにご自分の命まで捨ててくださった、最高の、本来はね、本来は主役であるイエス様が私たちの人生の脇役になってくださっているわけですから、私たちはこのイエス様を目標にして使えるものになるということですよね。まあもちろんこれはそんなに簡単なことではありませんけれども、でも こういうことを教えていただいているということが、人間が高ぶったり、また誰かに、貸し付かれてないと気が済まないとか、あるいはなんで自分はこんな目に遭ってるんだと言って嘆いたりとかいう必要が全くなくなるんですね。どうすれば私はイエス様に仕え、人に仕えることができるだろうかっていうふうに考えていたらですね、なんで自分はこんな目に遭ってるのかと思う暇はないんですよ、そもそも、イエス様はそういう方ですよね。私たちの目指すべきこの超一流の給仕、使えるもののようになりなさいというですね、使えるもののようにっていうその言い方、そこに私たちのモデルがあることを感謝してですね、互いに使い合えるものになりたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。弟子たちはあの最後の晩餐の席で互いの順位を言い争いました。なんと嘆かわしいことでありましょう。しかし私たちもまたともすれば、自分はどう見られているか、どういう位置にあるか、どう評価されているかということに心を動かされてしまうものであります。イエス様はそのようなことは一切お考えになりませんでした。私たちを幸せにするために何ができるか、そのことだけを考えて、神のあり方を捨て人となられ、十字架の死にまで従われた、まさに超一流の使える方であられた。主よ、私たちどうぞこの愚かな考えを捨て、神のために、また人のために自分ができることは何であるかと、使える姿勢を持って関わらせていただくことができるように、どうぞ主ご自身が課題に立って、その見姿を私たちに常に示してくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の世に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。